皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月11日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は投資が止まるです。本題に入ります前に、天変地異の話がございますね。台風の方は、日本の西日本、それから、台湾、中国大陸とですね、非常に大きな爪痕を残しております。なんかものすごい豪雨ですね。それから、地震の方は、インドのアンダマン沖でも、アンダマン諸島のところでも大きいのありましたけども、日本でもご承知の通り、駿河湾内でありまして、そのもうちょっと前に、御前崎沖の大震度でもありまして、いよいよなんかですね、東海大地震がこれ来るのかなというような感じにもなってきましたですね。まあ、この地震で浜岡の原子力発電所、今のところですね、大きな被害はないということでありますけども、まあ、新幹線、それから、東名高速道路、そしてこの原子力発電所とですね、まあ日本のそのインフラを支えるいくつかの重要なものがこの震源域にあるわけでありまして、さあ、まあこれ本当に大地震ということになった時にどうなるのかですね、まあどうするのか、まあこれからみんな本気で考えなきゃいけないということのようですね。まあそれにいたしましても、本当にこの乱世っていうのはですね、こうやって天変地異なんかが加わってきますと、一気にその乱世らしい様相をですね、まあ、深めていくんじゃないかなと思うんですね。やっぱり世の中のんきな人多いんですよね。本当に世の中のんきな人多くて、まあ、なんとかなんじゃないかと思ってる人ってたくさんいるんですね。しかしやっぱりなんともならないことって世の中たくさんありまして、やっぱり一回ですね、なんかこう整理をしないとダメなものってあるわけですね。で、まあ、そういう大きな整理の時にですね、本当不思議なぐらいこの天変地異が、まあ、来るわけですよ。で、天変地異ってですね、来ると不景気なんですよね。これも皆さんよく覚えておかれるといいと思いますが、地震で景気が良くなるなんてのは大昔の話で、今の時代はですね、こういう天変地異が来ますと、その復旧なんかも大変でありますから、実はものすごい不景気が来るんですね。ですからこの不況と言いますが、世の中のバブル崩壊なんかの時に、こういう天変地異が来ると、まあそのバブル崩壊による破壊をですね、経済の破壊を加速する効果を持っているわけですね。だから非常に恐ろしいんですけども、さすがにこういうことが起きるとですね、みんなですね、ただごとでないってことを気がつくわけですね。ですからまあ今回もこうやって不幸にして、まあいろんな天変地異が起きているわけですけども、いよいよこれはただごとではないと思っている人がですね、これ急にこれから増えていくんじゃないかなと思うんですよね。まあそれでその今日の本題の、まあ投資が止まるということなんですけども、昨年の末からずっとまあ景気が良くなったって政府の方がね、言い始めてきております。で、実際に株価なんかも上がってるんですけども、中身がないわけですよね。すなわち業績が良くなる対策なんかですね、まあちょっとリストラやったぐらいで、あと何もやってないわけでしょ。で、あとは粉飾決算やってですね、それで、まあ政府が金入れて、で、金がぐるっと回って株が押し上げてると、それだけですもんね。しかし粉飾決算って本当すごいですよね。フレディ・マックっていうアメリカの政府系住宅金融がありますが、あそこなんか黒字決算だったんですよね。まあ、粉飾という言葉は使わなかったですけども、保有している資産の決算基準が変わったんで黒字になりましたとか言ってですね、実は粉飾決算で黒字になりましたってことははっきり言ってますからね。まあ、やっぱりすごいですよね。本当にその、ここまでいい加減なことやるとですね、もう経済は元戻らないですよね。粉飾決算とですね、そのイージーマネー、まあ、イージーマネーという言葉を使うんですけども、まあ、政府の補助金みたいな金になれちゃうとですね、もう真面目に経営なんかする気なくなりますからね。まあこんなの一つとってももう資本主義のそのシステムっていうんでしょうかね。まあシステム、あるいはそのシステムを動かす人々のこの規律っていうんでしょうかね。そういうものはもうこれで終わっちゃったなと思うんですけども。まあしかし、まあそういうこの半年間がですね、いよいよもう終わろうとしていますね。上海なんかも先週随分株下がりましたね。で、アメリカはあれ、なんですよ、あれ。国債でしょ、国債の金利がものすごい跳ね上がってますよね。もう倍になってんじゃないですか、あれ。昨年末の倍ぐらいに上がってきちゃってますね。しかし極端ですね、アメリカの金利の上がり方もね。なんか本当によっぽどこれ国債買う人いないんだね。よっぽど国債買う人いないから、なんか政府が一生懸命、まあ日銀が、 日銀というか中央銀行ね、FRB が買い上げてるんでしょうね。ものすごい勢いで金利上がりましたね。まあ日本もだいぶ失礼、金利上がりましたけどね。まあでもこうやってとにかく金浸しにして、マネー浸しにして、なんとか持たしてきたんですけども、まあそろそろ限界ですわね。来年までなんとかなるっていう方もいらっしゃいますけども、どうでしょうかね。そろそろもうこれ、まあもう一回下がったって、またもう一回ある部分は戻すんでしょうけども、上がったり下がったりしながら下向いていくのが、今日この時の株の下がり方ですからね。まあしかしこの辺でちょっと秋はもう息切れして、ドンと落っこちんじゃないですかね。で今度がやっぱすごいですよね。前から言うように第3次の金融危機ですから、今度はそのでっかいところが潰れちゃうような形になりますんでね。まあそれはすごい。で、やっぱりそういう時代らしい、まあ一つのまあ流れっていうのがですね、今あって、投資が全く止まっちゃってるんですよね。これやっぱりね、すごいことだと思うんですよ。アメリカでもそうですし、日本でもそうだし、まあ中国でもそうなんですけども、今までの案件をですね、そのまま消化するような投資はですね、まあこれはやってるんですわ。常にこう計画ができててですね、まあどうしてもそれやらないとね、資金繰りがつかないとかですね、そういうのありますよね、会社潰れちゃうとか。まあそういう類の投資はですね、まあ比較的まだやってることが多いんですよね。だからまだ今どころですね、入るあてがなくてもビルを建てるとかですね、まあそういうのはあるわけですよ。しかしね、この新しいものって言いますとね、例えばその電気自動車とかね、言うんですが、あれは、ね、今まであったもんですよね。今までそういうことやろうって言ってたもんですから、特に目新しいものでも何でもなくて、やっぱりこうなんかですね、未来を作るということを、その企業がですね、あるいはこの国がですね、もうやらなくなってしまってんですよね。これは私やっぱりね、すごいことだなと思うんですよ。まあどんな風に世の中こう変わっていくにしろですね、時代とともにですね、もうその立ち行かないものあるわけね。これはやっぱりね、崩壊するわけですよ。で、それを人間がですね、まあね、よくよく計画してやっていけばね、大ごとにならないんですけども、今の時代みたいにですね、まあ古いリーダーが居座っちゃってね、何もしないで古いシステムを動かし続けてると、最後はですね、思っても見なかったような形で崩壊するわけですよ。それが恐慌ってやつでしょう。で、こうやっても壊れちゃったらですね、もう仕方ないんですから、復興しなきゃいけませんよね。なんか新しいものを作らなきゃいかん。しかしその新しいもの、それはもう製品でもサービスでもそうですが、それを作るためには投資をしなきゃいかんですね。この投資がですね、全然盛り上がらないんですね。ということはこれ、いや金はありますからね。まあもちろんその、銀行あるいは証券市場の貸ししぶりって話はあります。それはもちろんあるんですけども、しかしその貸しぶりっていうのはですね、もう本当に採算が取れそうにないものをですね、まあ何も考えずにやってるから金がつかないわけでありまして、未来志向のものをですね、これからこんな風にやっていこうといえばですね、まあ小さな案件でね、そういうことやってる人いますが、それは金がつくんですよね。むしろその新しい話、未来を作る話って金融の方で飢えてるところがあって、だからなんかやろうって話があって、まともな人がまともな案を持っていけばですね、それは結構通るんですな。でもそれはごくごく限られたところなんですよね。大きなところでは、なんかそういう投資みたいなものがね、さっぱり今止まっちゃってるんですね。私やっぱりこういうの見て思うのはですね、いかに今のビジネスマンの発想が貧困かってことだと思うんですよ。とにかく頭の中空っぽなんですよね。今日の飯を食うこと、今日の金を作ること、今日の目標を達成すること以外何にもそら考えてないんじゃないですか。これから我々の理想は何なんだろうとかですね、これからどんな風に暮らしていくことがいいことなんだろうかとかですね、そういうこと何にも考えてないんじゃないですかね。言われたことを粛々とやってですね、それでも給料減らされていつクビになるかわかんなくてですね、悶々としながら毎日暮らしてるっていうのがね、これが実態なんじゃないですかね。やっぱりその、いい意味でも悪い意味でも、欧米社会っていうのは個人主義的でありますからね。みんなが右向き右行ったって、右に向かない人たちもたくさんいるわけですよね。だからそういう人たちが今までこういろんなことをやってきたんだけども、まあ次のいろんなね、発想を、こう、まあ育ててきたんですけども、どうもなんか、欧米もないですね。まあもちろん、露発的なものっていうのは私も含めて前からそれは言ってるんですね。まあこれはだから一つの社会の方向ですよ。大きな枠組みとして露発的なもの、自然との共生。もうそれは間違いなくそれは来るもんだし、もう来ていますよね、ある部分でね。だから、そういう大きな流れはね、まあみんなそれは、それで、まあ了解してるんでしょうけども、 じゃあそういう大きな流れの中で自分が具体的にどんな仕事をするかってことになった時に動ける人がいないですよね。うちなんかもう昔ね、もう何年も前に東京を辞めちゃって渋谷から脱出しちゃって小田原と遠山に行っちゃいましたけども、ねえ、なんか何でもいいじゃないですか。自分がこれはいいと思うことをですね、前に向けて投資して行動してみればいいと思うんだけど、やっぱそういう人って今本当にこう少ないですよね。やっぱりこのね、ビジネスっていうのはですね、ダメなんですよ。その何の発想もないところでね、人の真似してですね、金儲けの仕組み作ってるだけではね、必ずこうやって行き詰まるんですよ。で、行き詰まった時に自分が行き詰まりましたっていうの嫌だからですね、なんか全部人のせいにする、周りのせいにするわけですね。で、そのためにですね、このリストラなんやってみたりね、あるいは政府に金をせがんでみたりということばっかりやって、結局ですね、時間を無駄にして終わってしまうわけですね。だから本当はこういう時はですね、一旦もうとにかくね、うまくいかないと思ったら、半年や1年ぐらい商売休んじゃってですね、この間に時勢の変化をよく見ながらですね、次にどんな商売やるか少し冬眠して考えますというぐらいで私はちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね。いたずらにこの、まあなんか走り続けてもですね、消耗するばっかりで未来があると思えない。だったら一旦ちょっともうやめちゃってですね、冬眠しちゃって、その次どうするか考えるというぐらいでも私はちょうどいいんじゃないかと思うんですね。やっぱしかしそういうですね、まあ大胆に行動する元気って言いますかな、勇気っていうか、そういう発想もない人が本当に多いですね。やっぱりこれはね、見てるとね、人の縦分けですよ、完全に。私はもうね、日本の会社はもう22年前に辞めちゃって、アメリカの会社のサラリーマンも15年前に辞めちゃいましたから、まあ16年前か。まあこの間ね、日本のサラリーマンの世界がどんな風になってたのか、アメリカのサラリーマンの世界がどんな風になったのか、外からしか見てわかりませんけども、一番大きな変化はですね、物を考えなくなったってことですね。その物を考えるってですね、今日昼飯何を食おうかとかですね、あいつをどうやったら首にしようかとか、そういうくだらないことはみんな考えてるんですよね。そういうくだらないことを考えるんじゃなくて、未来のことを考える、いかに創造的に元気に明るく生きるかを考える。あるいは世の中を良くするためにどうすれば考える。どうすればいいかを考える。そういうそのなんか前向きなものの考えということをですね、みんな本当にしなくなりましたね。これじゃあやっぱりですね、新しい発想が出てくるはずがないわけですよね。で、そうこうしてる間に今度はね、打ち壊しが始まるわけですよ。例のセブンイレブンの話なんか一番顕著だと思うんですけどもね、大体そのコンビニなんてやらずぼったくり型の経営を前からその本部をやってるわけで、で、多くのその加盟店がそれで行き詰まってですね、大変な目に遭ってるわけですね。で、あの弁当のその値段をめぐる公正取引委員会の排除命令から始まって、なんかコンビニユニオンなんですか?いうのができまして、まあこれから戦おうってわけですよね。まあそれは大いにやってもらった方がいいと思うんですけども、しかしそのコンビニそのものをどうするかっていう前向きな話っていうのはあんまり聞こえてきませんよね。まあオーナーも今あるコンビニの運営で一生懸命なんだろうし、で、コンビニの本部もですね、今ある体制の維持で一生懸命なんだろうし、要するに、まあ地域にある小売店はこれからどうあるべきだってことについて、もっと大胆に考えて行動すればですね、またなんかいろんな展開見えてくると思うんですが、あんまりそういう話はね、こう聞こえてこないし見えてこないですよね。コンビニの店舗行ってもなんか昔とは今あんま変わんなくなりましたね。品揃えしてるものもあんまり変わらないし、どの店でもほとんど変わんなくなってきたんじゃないですか。やっぱりね、発想の貧困ですよ、発想の貧困。どうしたらいいかとか何したらいいかとかね、あんまり皆さんね、勉強しなさすぎるわけですよね。本の一つも読んでみたらいいと思うんですね。ちょうどお盆のシーズンですから、古い本読んでみるといいんですよ。まあ私は自分が書いて何でもですがね、はい、教皇がどうとかいう本もですね、大体で分かったらね、あんなばっかり呼び続けてもしょうがないんですよ。例えばね、もう30年前とかね、50年前とかね、100年ぐらい前に書かれた本とかね、読んでみると面白いですよ。古い本なら文庫本なんかで載ってますしね。で、やっぱりその、時代が違うと人々の発想が違うんですね。で、物の見方がですね、とてもやっぱりこの重層的になってきますよ。単一的なものの見方ではなくなりますね。例えば私ヨーロッパの話を前からこうしていますね。ヨーロッパこれどうなんだろう、ずっこけちまうんじゃないかなと。私あのヨーロッパに本格的に興味持つようになったのは大学生の時で、ちょうどあの木村庄三郎先生というもう亡くなりになりましたが、 西洋史の先生の西洋学の、まあ、西洋史の授業を大学1年の時に受けてですね、いやー西洋史ってこんな面白いもんかと思ってですね、あの先生の話はよく聞いてたんですけども、この間久しぶりにその先生の書いておられた、まあ、西洋文明の現像という本が出てきたんですね。これ非常にいい本だったと思いますが、まあ、その本の一番最後のところもですね、新しい地域主義になるって書いたんですね。あ、やっぱりそうだなと。もうこの先生この本を書きになって20年以上かな、もう経つんでしょうけども、その新しい地域主義がヨーロッパに広がってくると、統一のような流れと同時にやっぱりそのもう一つのね、地域勃興の流れが出てくるという話書いてあって確かにそうですよね。今ヨーロッパはですね、国民国家の解体の時代にも入ってると思うんですよね。フランスとかドイツとかイタリアという国民国家そのものがもうだんだん機能不全になってきて、でこれでこのバブルの崩壊でこれ完全に機能不全に陥るんじゃないでしょうかね。日本もそうですからね日本だって今この地方分権の流れがどんどん加速してますですね。これやっぱりもう東京の首都日本はですね、もう話にならんということですから、やっぱ同じようなことなんですね。バブルが崩壊するとこの中央政府、まあ政府そのものが崩壊していって、もうみんながですね、国民も自分の身の丈に合った政府、自分が一番実感持てる政府を再建していくわけですよね。これがこの戦国時代、室町時代か戦国時代であれば、それこそ応仁の乱の後ですね、各地域ごとにね、総村と言われる村がね、生まれたのと同じ現象ですよね。自分のこの、言ってみれば、イメージって言いますかね、自分の利害関係っていうか、自分のその思いが広がる範囲で、もう一回政治を復活させていくわけですよね。そういうことを考えると、ヨーロッパなんてですね、非常にその意識の高い人たちですから、それはやっぱり地域の独立運動なんかね、昔からこうあるわけで、もうそういうものがやっぱり加速するんでしょうね。そうするとヨーロッパっていうのはユーロと、それから地域の、まあ2階建てになっていくわけですよね。まあそうなってきたときに、じゃあヨーロッパの競争力は、どうやってこの確保するのか。まあそうすると今度は、企業というのは逆に言うとですね、あれユニバーサルなもんですからね、まあ遍歴商人って言うんでしょうかね。地域を超えて活動するのが企業ですから、まあ、地域を超えて活動する企業と、それから非常に、まあ、それと密接にですね、経済全体のそのシステム設計をやって、まあ、システム全体の維持を図る、まあ、ヨーロッパの、まあ、中央って言いますか、EU って言うんでしょうか、あるいはユーロって言うんでしょうかね、そういう大きな世界システム、大きなシステムと、それから今度は地域ですよね。それこそ地域通貨なんか根ざしてですね、その地域らしい生き方、やり方を模索していく。そういう、まあ、小集団と。まあ、そんな風にこう分かれていくんでしょうね。だから、こういう時ってですね、本当に大きな発想で、どうやって暮らしていけばいいのか、どうやってやっぱりこの生活すればいいのかっていうことですね、みんなしっかり考えた方がいいんですよね。どうもなんかね、この投資が止まってるっていうのはですね、そういう、前向きに試行錯誤で自分の未来を作ろうという動きがですね、本当にこの止まっちゃってる証拠なんじゃないかと私は見ているんですね。やっぱりこの若い世代は非常にこれ問題あると思いますよ。30代40代の人たちがですね、何にもしなかったら世の中全く動かないですからね。やっぱ30代40代の世代が自分の理想ということをですね、あるいは理想の世の中ということをもう少し前面に出していかないと、やっぱりさ、何にもやっぱり前に進まないと思うんですよね。そのためにはやっぱりもう少し勉強しないとダメですね。で、この勉強するためにはですね、やっぱり自分で意識していかないとダメですから、まあ、こうやっていろんなね、問題がどんどんこの発生してきて、みんな行き詰まれば行き詰まるほどですね、まあそこから自分が何しようかと思い始めるんじゃないかなと思うんですけども、まあそれより本当にね、世の中のこの崩壊の速度の方が早いですから、まあどうなることかなと、まあ心配になってきますね。まあ相場の方ももうそろそろね、また限界に達してきてますから、秋以降がすごいんでしょう。それから、アメリカの方なんかでもですね、例の北朝鮮の拉致問題ね、記者拉致されて、あれ何にも手土産なしで、金正日に単に、あれクリントンが謝りに行って取り返してきたんだね、あれ。まあだからあんなことやってるとですね、アメリカ内部の強硬派がまた騒ぎ出しますわね。一方そのブラックウォーターの社員がですね、ブラックウォーターの社長は十字軍の二の舞をやってるんだと、 十字軍の復活やってんだと言ってたなんて話も証言出てきてますしね。まあアメリカもですね、これから底が抜けていきますわね。まあとにかくね、みんなもう自分の問題でかかりっきりですわ。政治家もですね、まあこれで選挙になってね、新しいリーダーが本当に日本を導いていくのどうか、もうちょっと時間がかかるような気がしてしょうがないんですね。まあだからとにかくですね、我々の未来は自分で作るんだという意識と行動がないとね、なかなかこれから発展できないですよね。まあそういうことをよく考えていただきましてですね、ぜひ自分なりの未来というのを考えて、まあ本当に投資を止めないようにですね、頑張っていただきたいなというふうに思いますね。自分への投資を止めるとですね、本当に大変ですからね。はい。まあですから会社そのものもね、未来の投資というものがなければですね、やっぱり未来を作れないわけですからね。その辺よく考えてですね、大事な時を無駄にしないようにね、していただきたいなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、投資が止まるということでお伝えいたしました。まだちょっと喉が変なんでお聞き苦しくてすいませんでした。ではお止めにかかりましょう。さよなら。